おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
俺なんか昨日すげえいいこと言ったな。明治憲法というのが、実は大正と昭和の国政を、国の運命を誤らした大元はそこじゃないかと。なぜかというと、明治憲法というのはとにかく天皇以外のところに権力がいかないようにみんなもの注意深く作られていたとね。天皇以外のところに行くともう日本はバラバラになってしまうということで、明治天皇のところに権力がもうそこから絶対移動しない。で、天皇自身はというと、これは直接政治にはタッチしないという、これはもうやっぱりその当時の常識であったわけですな。明治天皇に求められていたのは鏡としての存在。人は映すが自身は決してね、何かこうやるわけではない。で、また日本の天皇というのは明治、大正、昭和、それぞれ平成もそうでありますが、その原則を一生懸命遵守されていたという、要として存在していて支配しないと。ですから、その強権的なリーダーがこうリーダーシップ取らないで、なんかこうみんなが力を合わさる。で、明治憲法というのは、明治憲法を作った人たちが現役の時は自分たちが作ってたんで、憲法を引っ張ってた、
はい、
ところが引っ張ってた人たちがいなくなる、憲法が先頭に立っちゃうと、憲法を抜くことができなくなっちゃうというね。
はい、
戦争でもそうなんだよ。もう本読んでてものすごく神秘的だなと思うんだけど、
はい、
例えば日露戦争始まるときに、軍隊のそのトップが明治天皇にその報告しに行くわけ。露国と戦争に突入せざるを得ませんっていうね。だから明治天皇はやっぱりちゃんとね、戦争したくないなっておっしゃってんのよね。よもの海、参り四方の海が平和であるように毎日記念しているのに、どうしてこんなにこう悪い方に悪い方に風が吹いてきて、波が穏やかで あれと祈るのに、なぜ白波が立つのだろうなんていう和歌を明治天皇はお作りになってて、
はい、
それでもうやむを得ないということで突入するわけです。日露戦争にね。で、その時に、軍人の配置を決める。誰がどの部署を担当するっていう。で、その時に大日本帝国海軍に前の人を辞めさせて、東郷平八郎をトップに据えるわけよ。
はい、
例のな、坂の上の雲だ。
はい、
その時に明治天皇が、なぜ東郷にしたって聞くのよ。その担当者に。だ、担当者がたった一言、東郷は運を持っております。その一言で、明治天皇は小さくうなずいて内諾してくださったという。まあ、これ何かというとね、俺は何が言いたいかと、
はい、
ここまでキャッチボールができるんだよ。そんな短い言葉でも意味がわかるぐらい。
うん、
ね。だってよ、考えてみりゃそうだよな。ブレインで、その明治天皇にいろいろ報告するのが西郷だったりね、大久保だったり。
すごい現場感があったんですね。
そうそうそう。で、西郷が反乱を起こした時も、あんまり攻めるなって顔を明治天皇がなさったのよ。だってあんた、反乱軍を起こした西郷の銅像が、西郷が城山で死んで何年後かに上野の山にできるのよ。
はい。
あの時、明治天皇がちゃんと許可合ってるのよ。
はい。
西郷の銅像を作れて。反乱軍の隊長の銅像をわざわざ上野に作るというのは、明治天皇は好きだったのよ、西郷が。扇の要としてそこに存在しているというのを、明治、大正、昭和のそれぞれの天皇は遵守なさった。それがハッと気づくといつの間にか、対米戦争になってたという。そういうのを考えると、皮肉っちゃ皮肉ですよね。
はい、
うん。ですから、憲法というものは、なんていうか、やっぱりこう、憲法を引っ張るぐらいのエネルギーを国民が持ってないとダメだというね。で、やっぱりこれさえ守ってれば大丈夫だということは絶対になくて、憲法を支える精神というのは国民一人一人が持ってないと、
はい、
やっぱ憲法というのが その国民を誤った方角に歩かせるということもあるという、今の件でありませんよ。少なくとも近代においてそういう体験をしたということでありますよね、
はい。
それはやっぱり貴重な体験だったのではなかろうか。これを生かさないとやっぱりね、日本というのは損しちゃいますよね。硬い話になりましたけども、
はい、
なんか俺たちってあんまり勉強してないわけじゃない、一次大戦から二次大戦にかけて ね。それはやっぱりコツコツではありますが、私たち自身が日々のニュースに追われないで、なんかやっぱこうつくづく勉強する時間を持たないとダメでございますですね。はい、ちょっと時間いっぱいになってしまいました。硬い話題ではございますが、明日はとにかくうまく物の見事をまとめてみたいというふうに思います。
はい、
お付き合いくださいませ。おはようございます、武田です。